FM Fuji. Good day.
幸福いろいろ。さあ、5月からスタートしましたこのコーナー、幸福いろいろ。甲府市からのいろんな情報をお伝えしていきます。再来年2019年は武田信虎公がつつじヶ崎に館を構えた永正16年の開府から500年、そして2021年には武田信玄公の生誕から丸500年という歴史的な節目を迎えるわけですね。毎週この時間は甲府市の時間です。観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで、甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなた、要チェックですからね。さあ、今週は甲府の秋を楽しもう、これがテーマですね。甲府を楽しむ、いろんな方法がありますけれども、中心街を歩いてみるとまた新たな発見があるんじゃないかなということで、そこには東京オリンピックね、今度のじゃないですよ、前の東京オリンピックの頃から残る路地横丁が数多く点在してまして、存在してまして、さらに個性的なお店、そして人が溢れてるわけですよね。とても気になるところです。そこで今週は甲府の横丁について、甲府路地横丁学会土橋克美さんに伺ってまいります。土橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
甲府という、ね、この漢字、甲府市の甲府に、ひらがなでんをつけて、その後ろにびっくりマークもつけて甲府、
はい、
素晴らしい当て字ですね。
ありがとうございます
何に甲府しますか？
そうですね、やっぱり路地横丁ですから、その人しか行き交えないという、空間ですね、やはり一番の昭和主義の感じるところが一番魅力かなと思います。
昭和主義か、それっていいんですよね。なんかやっぱりこうどんどんどんどん新しいものができるのはいいんですけど、ここ何あったっけな、新しいものができると前のこと忘れてしまいますでしょ、はい、でもちゃんとその昭和が残ってるってとこが甲府のいいとこですよね、はい、
そうですね、川越なんて今小江戸として魅力的だと言われてますけど、やはりずっとですね、守れてきたものが今も現在もあるので、やはり人の気を引いていると思います、で甲府についても整備もしなくてもそのまま今残ってるものがありますので、やはり我々はそこに興奮するんだというところでこの名前をつけたというところ
です。なるほどね、そして路地横丁学会、どんな学術的な意味があるのかと思ってみましたら、楽しむ会と書いて学会って読むんですね。
そうですね、こういった活動って皆さんそれぞれなりわい持って活動しているので、まず楽しくないと続かないというところと、あとアカデミックな部分の学会も取って、じゃあ楽しいに変えようと、どこから学会に変えたというところ、
ね、こんな学会だったらどんどんどんどん参加したいですね。そして学会で発表もいろいろしていきたいなと、ね、その発表っていうのはカラオケで歌うことかもしれませんけれども、はいね、何しろ何々横丁って聞くとなんかすごくウキウキしちゃうのは私だけじゃないと思うんですが、
そうですね、はい、
横丁っていう響きがいいですよね、
はい、
どんな横丁がありますか？
やっぱりですね、甲府につきましては甲府駅の南口からそれぞれ数多くの横丁があります、はい、我々まあホームページ作ってるんでまたそちらで確認してもと思うんですけど、本当に先ほど真子さんお話ししましたようにオリンピックから続くということで、そのままズバリの名前でオリンピック通りという横丁もありますし、さらには滝通りですとか広瀬通りといって、オーナーの名前がそのまま通りになっているという横丁があります。大体それは全て昭和30年代の後半にできているというものです、
ね、そのまま残ってる感じですか？
そうですね、本当にそのまま残ってます。だから言葉悪いかもしれないです、ガラケーって言ってガラパゴスって言いますけど、私は都市におけるガラパゴスかなと思っていて、そのまま残っているので、作りたくても多分作れない空間だと思います。
そうですよね、なんちゃってってのは作れるけれども、どこかやっぱりペラペラしてたりしますから、
そうですね、
明らかに歴史っていうもので裏打ちされてるわけですからね、
はい、生活習は出せないと思います。
本当ね、はい、いや何しろね、私は何度も実は横丁で飲んだことがありまして、
ありがとうございます。
すごいワクワクして待ってたんですけど駅信玄公のところから歩いてきてすぐに提灯がバーッとぶら下がってる横丁ありますよね、
はい、
あれ何横丁って言うんですか？
あそこは甲府提灯横丁って言いまして、
まさに提灯横丁なんですね。
そうですね、いやあそこの横丁については我々が、 横丁として認定している中で唯一提灯横丁協栄会という会があって、うん、皆さん連ねているところでですねそれぞれ、負担金ですとか出しながらみんなにそれぞれ催しをして、うんうん、あの提灯についてもそれぞれの店主の方々が負担して作ったということで、
うん、そうなんだ、ちゃんと守ってらっしゃるんです ね、はい、みんなで力を合わせてね、はい、あそこで食べた、うん、仕上げで食べたお皿も美味しかったし、
はい、あちょっと外れるけど千代田ですね多分、はい、お皿の発祥ですね。
あとはまあ、はい、新しいバーのような、店名出してもいいですか。
はい大丈夫です。14
番目の月という
はい、
あそこはまさに
横丁ですね。そうですね横丁ですね、はい、協栄会でも頑張ってらっしゃいますし、はい、もうその名前は店主さんが松戸谷由美が好きというのが取った
ですね、はい、あとはやっぱり七軒さんのお酒が好きなんで七軒ってのをバーンって前に出してるお店もありますよ、はい、
五色ですね。私もよく行きます、
はい、カウンターでね、はい、何食べても美味しいですね。
そうですね、あそこは本当に人気があります、はい、
なるほど、はい、いやみんながやっぱりひいきにしてるお店ってそれぞれあると思うんでね、
はい、
うん、はい、なんかこうはしごをするのも楽しかったりしますよね。
そうですね、本当に今もこさん言ったようにひいきにしてるというかやっぱりその横丁と言いますとやっぱ限られた空間の中で、うん、あのやはり店が連なるので、うん、やはりあのカウンターっていうところが多いと思います、うん、でカウンターの良さっていうのは、カウンター越しに、店主の方とのコミュニケーションができたりとか
親父さんと会話ができたりね、はい、ね、今日のおすすめ何ってこれだよなんていう ね、その会話を楽しむのがいいんですよね、
はい、そこも楽しいですし、さらにはあの肩と肩がぶつかるようなカウンターですから隣の人と仲良くなったりとか、
そうなんかね、はい、すぐ友達になれちゃうんです
よ。そうなんですよね、うん、はい、で
また会おうね来週なんていうのもね、はい、会話も楽しいしね、まずは駅前にこの提灯横丁がある、あとはおすすめの横丁どんなところありますか。
そうですね、あの先ほどもちょっとお話しさせてもらったんですけどやっぱオリンピック通りというところがあのやはり有名なのかなというところでございます、うんうんうん、そこは本当に名物のお母ちゃんがいて、
お母ちゃん、
はい、もう昭和39年から、草笛という店を立ち上げて、
はいはい、
で東京オリンピックでやめるということを、東京オリンピックで始まり東京オリンピックで終わると、
あ今度の2020年の、
はい、言ってるんですけど、とても僕らやめさせる気はさらさらないんですけど ね、
はい、もう3回目の東京オリンピックあるまで、はい、やってもらいましょう。
そうですね、でさらに他にもあの最近ですと、うん、甲府のグルメ横丁といって、うん、あのやはり横丁というとですねちょっとあの怖いイメージがあって、うんうん、若い人が入りづらいというところがあるので、うんうん、新たに2015年に、甲府グルメ横丁という空間ができて、うん、そこは本当にですねあの私もちょっと、携わってさせていただいたんですけど、うんうん、東京の恵比寿横丁ってありまして、うんうん、あそこのような主体スタイルを取っています、うん、要は席に座るといろいろなところからあのオーダーをして頼めると、はい、あの空間がちょっと面白いなというところで、作った横丁というのもあるというところですね。
でもなんか若者がどういうところで飲むのかなと、それがチェーン店の居酒屋だけだとやっぱりちょっと寂しいですもんね、
はい、そうですね、はい、う
ん、せっかくだから甲府ならではのところで飲んでいただきたいなと思います、
は
い
はい、まあ、私たちがこの活動を始めたきっかけっていうのも本当に今モンさんおっしゃったように、うん、チェーン店じゃなくてまず自分たちの居を構えてそこに土着している、うん、店に行こうと、うん、やっぱそこにそうするとですねやっぱ横丁に構えてる、店主の方が多いので、うん、そこを応援していこうっていうのもやはり最初のきっかけであります、う
ん、ね、だから若者同士で行くと、まあ、もちろん自分たちの話でわーっと盛り上がってそれが一つの最初のこうお酒とそして仲間との楽しみ方だと思うんですけど、今度その一段階上になるとさっきおっしゃったようなカウンターで隣同士になった全然知らない人と出会う場所、はい、それからそこからどんどんまた新たな、はい、なんかつながりができていく場所、
はい、
でひょっとしたらそれは仕事の話かもしれないし、今度こういうことして一緒に遊ぼうよとか、じゃあ一緒に甲府の街こんな風に盛り上げていかないっていうアイデアの出し合いだったり、
はい、
なんか次の自分たちが狭いところでいつもこう活動してるのじゃない次につながる場として素敵だなと思うんですが、
そうですね、本当にあの一番いいのはやっぱ肩書きが関係なくなる空間というところで、本当にあの学生からもう、ね、会社の社長まで隣り合わせになったら話したりとかしますし、私自身も学生の時にそういう経験していて、あの吉祥寺にハーモニカ横丁って今でも有名なんですけど、私も20年前当時からあの空間が好きで通っていて、そこでまだ知り合った方とまだつながったりとか、だからあのぜひですね若い人に来てほしいっていうのは本当にあります、うん、あの、ね、社会勉強もできるし、
そうそう、
そこで大人との会話ができて、うん、それは絶対将来的に生きるというところがあるので、今我々のこの活動の発信源というのはやっぱり若い人たちもしていきたいと思います。
なるほどね、うん、若い人たちがやっぱり古くからの横丁だとどうしてもなんだろうハードルが高い気がして、はい、 と、あ、自分たちはまだちょっと10年早いかななんて思ってしまいがちなんですが、そこポンと飛び込むためのなんかいいきっかけってないですかね。
そうですね、残念ながらね、最近終わってしまったんですけど、うん、先月から、11月の4日まで、うん、興奮はしご酒ウィークというイベントを
やってました。そんなことやってたんですか。
すみません、ちょっとタイミング悪くて。
いやいや、はい、どんなことですか。
ですね、はしご券というのがありまして、
はしご券、
はい、
チケット、
チケットです。
それ買うんですか。
はい、買っていただいて、うん、それで1枚で、アルコールとあと何かつまみが出ますよですとか、うんうん、店によっては2枚で、違うサービスがありますよとか、うん、それぞれの店が、はしご券を使って、まあ、はしごするようにと。あ、で30分で移動するっていう。
なるほど、なんか全国でやってる町バルみたいな感じですね。
はい、私がバルとかマルシェとか横文字嫌いなんで
それではしご券
にしました。
いいですね、はい、いいですね。じゃあこれは最近終わったばっかりですけど、また次は予定されてますか。
はい、そうですね、今年第3回だったので、来年また第4回できるように、うんうんうん、まあ、学会員がいろいろ協賛募って頑張っていると
楽しむ会と書いて学会員でね、はいはい、頑張ってるわけですね。
ちょっとも楽しくないです、最近はあります
おいおい楽しみましょうよ、はい、ね、あとはやっぱりどこに何があるんだろう、どんなお店があるんだろうっていう、なんかこう指標になるようなものってないですか。
そうですね、以前までは有料にしてたんですけど、うんうん、興奮、路地横丁マップというものをボリューム1、うん、ボリューム2まで作っています。
ほうほう。
でこのマップというのが本当に、ちょっと面白い作りになっているのが、その教授、うん、我々学会員一人一人教授って言ってるんですけど、はい、その教授が、常連の
教授って誰のことですか。
私も教授です、一応。
え、
まあ、憧れみたいなもんですよね。ほうほう。はい、まあ、学会、まあ、楽しい会にしてますけど、うんうん、学ぶ会だと、うん、それだと当然そのメンバー教授だろうということで、一人一人を教授と。
ああ、はい、じゃあその楽しむ会を楽しんじゃえば、はい、楽しんだ瞬間から教授になっちゃうの。
そうですね、はい、
もうな、学生とか取り越して。
取り越してます、はい、
そうなんだ、わ、はい、かりました。肩書きがいきなり教授。
教授です。
嬉しいですね、
はいはい、試験も何もなく、
あ、なくね、
はい、ただ飲み続けてれば教授、
はい、いいですね、はい、どんどん名誉教授とかなってくるんですが、はい、それで、
でそのメンバーがそれぞれ自分の行きつけの店を紹介していると、うんうん、いうようなマップを作っています、
はい、
でそのマップを持っていくと、うん、マップの効果として何かお楽しみサービスがあって、うん、で反抗をしていただくと、うん、それを16枚コンプリートすると、甲府といえば甲州印伝というものがありますので、印伝の箸置きをプレゼントすると。
印伝の箸置き、はい、なんて贅沢な。
興奮路地をこっちに入ってます、
ね、あ、今もお持ちなんですか、はい、カバンから今一生懸命取り出そうとしてますよ。
こんな感じで。
あら素敵、はい、ちょっとやっぱり革でできてるからふにゃんとなるんですけど。
そうですね、
はい、これ使うのもったいないですねなんか箸、汚れた箸置きたくない感じですけどね。でも素敵、ちょっとこういう風にビニールに入れたまま使いたいぐらいにおしゃれな箸置き、はい、これをくださるんですか。
これ、はい、
今私の目の前にこの興奮横丁マップがありまして、あ、ちゃんと地図になってる、これ分かりますね、はい、どこに何があるのか。そして一軒一軒の解説も、あ、ちゃんと写真も入って、あ、ママさんが綺麗なお店、あ、ここはカウンターが綺麗なお店で、それぞれの楽しみ方、例えば昼だったらウーロン茶一杯サービス、夜はグラスワイン一杯ですよとか、500円引きますよとか、マスター特製のおつまみ一品つきますよとか、はい、あ、大将おすすめ握りが出てくるとか、あと何ですかこれ、バドっていう大人のバーサービス、マスターのピアノ演奏エンドレス。
そうなんですプロの演奏家なんで、
これ嬉しい、はい、嬉しいですね。
ずっと演奏してますよ
もういいって言ってもやってるんですか、はい、おかしいですね。でもこれ絶対このマップを手に入れていただきたいですね、
はい、
これはおいくらで手に入るんですか。
これですね、今今年から無料配布をしています。
無料なんですか、は
い、ただまだ配布する場所というのがですね、うん、まだ我々は本当にそういう組織体ではないので、うん、配る場所が今ちょっとまだあまりないんですけど、
うん、どこに
行けば確実に。春光堂さんという、うん、本屋さん、
本屋さんに行けば春光堂さん、
はいはい、に置いてあります。
わかりました、
はい、今後は、まあ、甲府のビジネスホテルさんに置いていただけるようにまた広めていきたいなと思います。
いいですね、ぜひね、どこに飲みに行こうかなと思ったらね、はい、それをまずね持っていこうっていうのがいいですね、はい、まずはいろいろこの興奮路地横丁学会に関するお問い合わせしていただきましょう、電話番号をおっしゃっていただいてよろしいですか。
はい、まあ、そのままストレートに私の携帯なんですけど
いいんですか。
もう仕方ないですね、もうね、はい、090-3041-5111になります。
はい、興奮 ラジオ誇張学会のロワシさん直結です、はい、いたずら電話をやめてくださいね。
あとちょっと最初不機嫌な感じで
不機嫌で出てもあの驚かないように、はいはい、そのうちだんだん慣れてきてね、はい、優しくなりますから、はい、090-3041-5111 ということです、はい、さあそれでは土橋さんからぜひリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
そうですね、あの甲府という町は本当に、開港100年を2019年迎えますけどかなり重厚ある歴史のある町でございます。で、横丁文化ということでハードを作ってですね、あの屋台村というものを作っているところが全国多いんですけど、甲府の場合はもともとそういった資源があるというところでやはり、生活臭、人の生活臭というものが本当ににじみ出た横丁がありますので、ぜひですね、あの観光で来るときも、甲府の湯村温泉に泊まってその後、夕食については路地横丁を使うというような楽しみ方もしてもらいたいなと思います、うん、ぜひ楽しんでください。
はい、今週は甲府の横丁について甲府路地横丁学会の土橋克美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
甲府いろいろ番組終了後になりますが番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまったもう一回聞きたいという方ぜひぜひアクセスしてみてくださいね。甲府いろいろ来週もどうぞお楽しみに。さあリクエストは匿名の希望さん。